人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
テーマ曲、五木寛之さん作詞、歌の旅人をお聴きいただきました。歌は松原健之さんでした。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしております。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
毎回今度はどこですかってよく聞かれるんですけれど、
僕も聞かれます。
あ、そうですか、旅、今回は28回目の旅ということになりまして、島根県を旅することになります。
何かやっと来たっていう感じでしたね。いつ島根をやるんだろうとずっと実は心待ちにしてたんですけども、
はい、
28番目
そうです
ですか、
はい、まあ、島根っていうと歴史を感じますよね。
まあそうですね、日本の根の国っていうような、そういうイメージがありますから。
銅剣が出たり銅鐸が出たり、古代から人が多く住んで、あのたたら製鉄っていうんですか、
はい、
文化を作ってきた地ですよね。
日本のこう列島の中での、まあ、まあ先ほど根の国って言いましたけどね、現日本っていうかウルジャパンっていうかね、はい、そういう感じを受ける場所ですね。不思議な感じがするところなんですよ、島根っていうところは。あの自然もそうですし人もそうですね。
そうですか、
島
根は何度もいらしてますか。
あの比較的数多く行きましたし、それから一時期お寺を訪ねる旅がありましてね、その時にあの辺の、あの水徳さんとか大泉寺とか、あるいは一畑薬師とか清水寺とか、随分あちこち歩きました。
そうですか。あの百字巡礼書かれていて、
それもそうですし、若い時に、あの雑誌の取材記者してた頃にも、ルポルタージュを書くために松江とか出雲とか、あの辺ね歩いたり、それからあの NHK のテレビの番組で沖を訪ねるあの機構がありまして、これはもう本当に印象に残ってる旅でしたね。
あの島根って言っても結構広いので、出雲、岩見、沖と、やはり文化が微妙に違うそうですね、
そうですね、あのどこの県でもそうですね、しかもあの旧藩政時代の影響っていうのがやっぱりありますから、今のこの県単位の、あの区分けになってもやっぱり何か非常に深いものがそこには根強く残ってるっていう感じがして仕方がありません、
あの県民性を調べていたら、出雲の人は口が重くて物静かで思慮深いと書いてありまして、ね、これ分からないんですよ、そういうふうに言われていて、岩見の方ははっきりと物を言って行動的と、それから沖の方は独立心が旺盛で、人に頼らず頑張り抜くとか、
それは確かにそういうところがあると思います。
そうですか、まあ、微妙に違うんだなと思いながら、今日は全体の島根を語らなければいけないと、歌でたどる旅なんですけれどもね、
ご縁のあるあの歌とかあのそういうものを探して、今日はいくつか集めてみました、
やはりこの地域でもたくさんいろんな方が出てらして、音楽関係でいうと作詞の 中里綴さん。
ああ、女性ですよね。
そうです、はい、女優さんとしても活躍してらして、西野バレエ団の五人娘の一人で恵美早苗さんが作詞家としては中里綴という名前でしてらしたんですね。
文章綴るという字の綴というペンネームなんですね。
はい、
いろいろあったと思うんですけど、代表作は、
はい、あの皆さんご存知の曲で南沙織さんの人恋しくてが中里綴さんなんです。
くれそうでくれないと指振りになる歌ですね。
素敵な歌ですよね。
これ島根出身の作詞家の詩
なんですか。そうなんです。では歌でたどるたび、まず1曲目、この人恋しくてをお聴きいただきます。作詞が島根出身の中里綴さん、松江だそうです。そして作曲は田山正光、南沙織さんの歌でお聴きください。
恋しを蹴ったり自分の影にじゃれついてみたり、なんとなく落ち着かない一人ぼっち。恋の相手はいるにはいるけど、喧嘩は別れし
恋しくて、南沙織さんの歌でお聴きいただきました。
なんか懐かしいですね。
はい、
あの日本の歌謡曲の中には根っからのこうコウタハウタみたいな、そういう叙情的な歌と、ちょっとあの戦後のポップスの影響を受けた歌とあるんですけども、この歌なんかやっぱりどちらかというと同じ歌謡曲でもちょっとこうモダンなっていうか、そういう味わいがありますね。そう
ポップスに近いところがありますね。あの南沙織さんが歌ってるせいか、くれそうでくれないって沖縄の海を想像してたんですが、作詞家が中里綴さんですから、もしかしたら宍道湖の、あの美しい夕日かもしれませんね。
なるほど。あの宍道湖もそうですけどね、
はい、
あの山陰の、まあ、一時期私が20代の頃取材記者をやってた頃に、山陰っていう言葉は嫌だっていう、そういう地元の声があったんです。それで山陰っていう場所の地名を変えようという、そういう流れがあって、でその時候補に上がってたのが、北陽という北 の太陽の陽なんですね、山陽地方に対して北陽という、
はい、
でも結局それはねダメになったんです。
そうですか。
やっぱり歴史の中でやっぱり山陰って言われる言葉に何かしらこだわりがあったとしても、やっぱり山陰は山陰の方がいいっていうね、そういうみんなのこう気持ちが結局北陽っていうのを押し返したんでしょう ね、
ね、まあ、馴染んでるせいか山陰って言った方が風景が浮かびますよね、
う
ん
う
ん、
あの空がこう垂れ込めてね、
はい、
時々この雲の間からあのレンブラント光線とか言いますけども、こう光の束がさーっとこう宍道湖とか海に差してくるっていうあの風景を思い出すと、何かものすごくこう静かで重いんだけども、
はい、
実はその奥に途方もないこう情熱みたいなものがこう秘められている土地柄っていう、そういう感じがするんですけどね。
あの魅力的な土地だから、あのラフカディオハン、
は
あ、あの松江に住み着きましたもんね。
そうですね、
住居跡ありますよね。
まあ、ラフカディオハンという人は
小泉八雲ですけど、
実際にはその松江よりは熊本の方に長く住んでるんですけども。
そうなんですか。
熊本の方ではあんまりラフカディオハンって言わないんですよ。それで松江に行くともうあの小泉八雲、
そうです、
一辺倒ですからね。
やっぱり
ラフカディオハンっていう人が持ってるちょっとその心の中のこう暗部というか、そういうものと、それから松江とか山陰とかその地方 の、 あの自然と人情っていうものがこう重なり合う部分があったんじゃないかと思うんです。僕はあのいわゆるヨーロッパ系の人としてはコンプレックスの強い人だったと思います、
はい、
どちらかっていうとこう小柄な人でね、あの日本に来てやっと下駄を履いて普通の目の高さで普通の人々と接することができたみたいな、そういうところがあった人ですから。
あの階段は怖かったですけどね、
うん、
よく歩むのが描けるなと思って怖くは、うん、それでも興味を持って読みましたけど、うん、そういったような物語がその土地に多分あって刺激されたってことなんでしょうかね、
う
ん、
そうでしょうね。あのラフカディオハンの残したものっていうのはやっぱり非常に大きいし、それからあの松江だけではなくて、あの土地がですね、そのラフカディオハンっていう異国の人々を、人をこう受け入れて、そしてその中でむしろその育んできて、長い時間をかけて、つまり小泉八雲像っていうのを作り上げてきたっていうところがやっぱり面白いですね。
ああそうですね。
ただ割とね、あの出雲、まあ、松江なんかそうですね、どっちかっていうと行儀のいいところなんですよ。それで
城下町ですから
折り目正しいところがあってね、はい、僕はちょっとねいい加減な九州人ですから、ちょっと堅苦しい感じを受けることもあるんです。あのこれも本当に半世紀の前の話なんですけども、高校生ぐらいの男の子が街角にタバコ屋さんにタバコを買いに行ってたんだ。そしたらそのタバコ屋のおばちゃんが、あんたまだその未成年やろって、そうじゃないって言うんだったら学生証見せろっつって、すごく押し問答してるのを見てね、
はい、
いやなかなか厳しい土地柄だなって思ったことがありました。
確かにそういうところはあるようですね。賭け事なんかも大嫌いな地域なんだそうです。
ああそうですか。
全国的に賭け事が嫌いだという人のパーセンテージが1位だそうです、だから真面目な金言実直、松江城の城下町で松平不昧公がお茶を親しみ、お茶のお菓子が結構ね今でも有名ですけれど、そういう折り目正しい地域なのか、
それは感じますね。
あの森鴎外も島根ですよね、
うん、まあ、森鴎外はそ津和野でしたっけね。
津和野です、
うん、お墓に行ったことがありましたけど、森林太郎っていう書いてるその石碑を、あのテレビの若いスタッフが、森林太郎ってなんだとかって言ってたんでねいや鴎外も苦笑してるだろうと思いましたけどね、
はい、
うん、まだまだあの文化人っていうか、
はい、あの森鴎外の親戚だそうですが、西天音さん、あの
哲学者、
はい、西洋哲学を日本に広めたと言われていますよね、う
ん、西天音さん、
はい、あの思想家ですね、
はい、
本当にたくさんの方が出てらして、あの卓上コンロとか作った岩谷直司さんも島根だそうですしね、なんかプロパンガスの父と呼ばれてるそうですね。
プロパンガスの父というのもちょっとね、
はい、よくわかりませんけれど
面白いねそれ
は、はい、もう徳川無生さんも島根なんですね。
徳川無生さんっていえば、あの僕は小学生の頃 NHK のラジオで宮本武蔵を読んでたんです、
はい、
その時武蔵はとかってね、あの口調が今でも覚えてますね。 懐かしいです
ね。え、一世を風靡した朗読でしたけど、徳川無生さん益田市というところのご出身ということですね。あとですね、近代演劇を築いた人と言われている島村宝穴、
あ、これはもう話題の人でした ね、はい、その当時は
今でいう浜田市ご出身ということで、うん、かなりこう人生そのものがドラマチックで、
そうです、はい、まあ、当時としてはスキャンダラスな話題がすごく多かった人ですけども、
ね、松井須磨子と恋をして、
でもまあ早稲田文学の第二次の早稲田文学をね、うん、創立に力を尽くした人ですし、それからやはり何といっても復活という、はい、トルストイのお芝居を松井須磨子で上演して、
はい、
その中の主題歌がその当時としてはもう超大ヒットしたんですね。レコード、日本のレコード界の第一号とかっても言われてるんですけど、京都の方のレコード会社だと思います、何ですか、カチューシャ、
カチューシャの歌、
はい、
あの舞台では松井須磨子が歌って大ヒットということでしたけど、
うんうん、当時のそのトルストイの位置づけっていうのはもう第一回のそのノーベル賞文学賞の受賞間違いなしと言われながら、まあいろいろその彼の平和活動とかいろんなことがあってね、彼はそれを逸するんですけども、世界的な著名な作家だったんですね、
はい、
で復活というのはロシア語でバスクレセーニエっていうんですけども、その中の、まあ、ヒロインのカチューシャというに本当に全世界の人々の共感の涙が集まったっていう、その中でその日本でもカチューシャかわいいや別れの辛さっていうあの歌がね、もう超超大ヒットしたんですね。
小さい時にこう耳に入ってきてなんとなく歌えますもんねなんかね、カチューシャかわいいやって、あれ長く歌って出た時だけじゃなく延々歌われますでしょ、だから多分染み込むんじゃないでしょうかね。全部は歌えないんですけど、その触りだけは歌えますものね、随分一世を風靡したんですよね。ではその島村宝穴、作詞は相馬漁夫との共作なんだそうです。はい、作曲中山新平、今日は倍賞千恵子さんの歌でお聴きください。カチューシャの歌。カチューシャの歌、倍賞千恵子さんの歌でお聴きいただきました、
はい、この島村宝穴のその仕事っていうのは、
はい、
まあ、文学史的にもいろいろ有名なんですけども、やっぱりね、日本人に一番親しまれてるのはそのお芝居の主題曲っていうか、こういうものを大ヒットさせたっていう、それと日本のレコード界のレコードの歴史っていうものをね、ここから始まったっていうことがやっぱ大きいですね。
ああ、そうなんですね、先駆者なんですね。まあ島根のこと語ろうと思うとまたきっと時間切れになると思うんですけれどもね、本当にいろんな方が出てらして、河合勘次郎、陶芸家の河合勘次郎が安来市ご出身ですし、あとそう安来って言いますと安来節、
ああもう安来宣言名の出たところって有名な、もう当時はね、安来節っていうのは単なるその歌ではなくて一つのステージだったんですね、 ですから浅草のロックとかああいうところには、はい、つまり安来節の人たちが何十人となく上京してきて、それで一座を作って安来節の興行がやってるっていう、それくらい人気があったものなんですよ。
そうなんですか。
もともと確か出雲節とかなんとかっていうあの船歌の系統だと思うんですけどね、まあ、安来節は今はなんかお座敷芸みたいになってますけど、そうではなくて、もう大ミュージカルとしてその当時は一世を風靡したものなんですね。
そうなんですか。
安来節の時代があったって言われるくらいに安来節が流行した時代があったんですから、嘘みたいです。
本当嘘みたいですね。
安来っていうところはあれですよね、あの清水寺っていうもう比叡山より古いっていう天台家のお寺がありましてね、行ったことがありますけども、いやもう大変なあの歴史を持つ立派なお寺で、やっぱり山陰地方の歴史の古さっていうのを感じさせる寺院でしたね。
そうでしたか、うん、あの安来氏っていうのは出雲の国不動家によるとスサノオの命より命名されたと書いてあるんだそうです。歴史が古いんですね。
なるほどね。
その安来氏で生まれたと言われているのが渡哲也さん。
安来ですか。
ただご本人のホームページだと淡路出身なんです。だから多分小さい時生まれたけど引っ越されたんだとは思うんですけどね。
なるほどね。
でもどうも生まれはお父さんが転勤族で安来市の工場に勤務してたらしく、そこでお生まれになったようです。
ちょっと渡り哲也さんと安来っていうのはね
安来節とはねちょっと違い
ますけど、
はい、その渡り哲也さんの歌をお聞きいただきます。作詞水木香織、作曲遠藤実、口なしの花、渡り哲也さんです。口なしの花、渡り哲也さんでした。
今からもう50年近く前、渡り哲也さんの歌を一曲書いてるんです。
あ、そうなんですか。
僕が詩を書いて、加納源太っていう人が曲を書いて、はい、海を見ていた情にって言うんですけど、全然売れなかったですね。この口なしの花で大ヒットして、ちょっともう本当に恥ずかしい思いをしましたけどね。
歌手というよりも俳優さんですもんね。
いやでもやっぱりね、俳優さんの歌っていうのは何かみんないいですよ ね、
雰囲気
ね。僕は好きなんだよ、鶴田浩二とか高倉健さんとかね、みんなそうなんですけど、まあ裕次郎は言うに及ばず、なんだろうねって、歌の技術っていうよりはもっと持ってる 何か個性っていうかそういうものがにじみ出るような歌い方で僕は好きですね。
そうですね、いいですね。渡哲也さんって渋くてね、あと人柄が良さそう、
うん、
あの俳優さんでいうと芦田伸介さん、それから江住真紀子さん、佐野史郎さんと多彩ですよね。
漫画家の
園山俊二さんも、
ね、僕はもう芦田さん園山さんとはよく前でやったな。
ああそうなんですか。麻雀仲間でしたか。
もうね朝方までね、やって、それで9時ぐらいになると今から競馬っつってね。で芦田さんその頃ね七人の刑事とかっていうそういうドラマで大人気だったんですよ、
はい、
で部長刑事かなんかやってて、でなんか車に乗ってて途中で検問なんかがあったりすると窓ちょっと開けてね、おっとこう挙手の礼をすると、あのお巡りさんが直立不動で、
いや
そんなあの時期でしたけどね、
は
あ、いや面白い人でしたね。あの山陰の出身島根の人って聞くと、
はい、
僕はすぐに芦田さんと園山さんを思い出しますね。
そうですか、松江出身の芦田さんということです、園山さんも松江ですね。
うん、
いろんな方が出てらっしゃいますね。あの島根っていうと私いつもこう引っかかるのは沖ノ島、
はい、
あそこは罪を犯した人が流される島でしたよね。
いやそういうことでもないですね。あのそもそも大体沖ノ島とはもう沖ノ星たち言わないです。沖ノ国っていうぐらいでね。
沖ノ国
でから沖ノ国人っていうね、でまあそこはあの簡単に沖と言いますけど道前と道後っていうふうに二つにこう分かれてましてね、私はあの沖を訪ねた時に、まあ、あのいろんなそういう天皇が流されたとかそれをお守りしたとかいろいろありますけども、はい、あの乃木大将っていう人があのステッセルと旅順会場の時に会談するんです。それで敵の将軍ステッセルっていう歌があるんですけども、その時にあの軍馬を贈られるんですね。白い馬を名馬と言われる歌で、学習院の院長してた時代には乃木将軍はそれを愛用してたらしいんですけど、やがて晩年になってその馬は沖へ送られて沖で晩年を過ごすんで、その馬の墓があるって言うんでね行ってみようとしたことはあるんですが、非常に沖というところは独立心の強いところで、しかも学問の盛んなところなんです。
うん、
それで沖で叱るべきうちの人たちは全部ある程度の年に達すると京都へ行って学問して学んで帰ってくる。そういうことでね、当時の松江藩の中でこう沖が多少こうなんていうか島だっていうことで差別されていたような、そういう時代にあの沖の人たちは沖に行けば本当にどんな本でもあると言われるぐらいね、よく勉強して学問をして、それであの明治維新の頃は、まあ、あの大和の戸塚なんかと一緒にね、新しいコミューンっていうか沖の国っていうの独立運動みたいなのがあったんですよ。それで松江藩とかいろんなところに逆に制圧されるということがあって、俗に言われる沖騒動と言われる歴史がね、はい、今でもその玉の跡なんていうのがこう残ってるんですけども、いや沖はね奥の深いところですよ。
そうですね、やはりあの後鳥羽上皇とか後醍醐天皇、天皇が流されたから、その文化そのものも
そこにそういう人たちをちゃんと自分たちでね、守ってきたっていう、そういうプライドもありますし、まあ、代々そういう尊王というそういう気風の強いところであると同時に、学問的にものすごくね勉学をするところですね。
そうなんですか。その沖の村のことを歌ってる歌があるんですよ。
お
妻の秋って、妻っていうのはあのいわゆる夫妻ではなくて、うん、都に万と書いて、
はいはい、
これは村の名前なんですけど、沖ノ島の妻というところの秋を歌っている吉田拓郎さんの歌
珍しいですね、聞いたことないんで、はい、ぜひそれは、は
い、お聞きください。作詞岡本治美、作曲吉田拓郎、歌も吉田拓郎さんです。妻の秋。 吉田拓郎さんでした。
珍しいですね、沖を舞台にしたものはね、
はい、なんか旅シリーズの歌を歌っていて沖ノ島にも行ったということのようですね。
あ、
まあ本当にいろんな方がいらして、今回もあもうすぐ時間だわと思ってるんですが、あの出雲市で暁の超特急と言われた吉岡隆義さん、あの100メートルの短距離の、
はい、
あの一時は世界記録を出したという、うん、100メートルで日本人が世界記録を出したことがあったのかと驚いたんですけど、吉岡隆義さんがこの島根県のご出身ですね。出雲市ですね、今で言うとね。
出雲っていうともうあの竹内まりやさんのことを、
そうです、
すぐにね、
はい、まあ、出雲大社の前の旅館のお嬢さん、竹内まりやさんで、こうですよね。
僕はあの一度その竹内まりやさんのご実家でしょうか、
はい、
旅館にお伺いしたことがあるんですよね、
は
い、
そうですか。
なんといってもね、竹内まりやさんっていう人は、うん、こう最初ちょっとポップスの歌い手さんのような形からどんどんどんどんその年とともに変化して成長していって、
はい、
そしてなんていうかね、表にあんまり出ないのにいつの間にかすごく大きな存在になったっていう、そういう感じがするんですね、
はい、
それで何年か前に人生の扉なんていう歌を歌ってましたけども、その前にもね、僕は大変びっくりしたんだけど、あのインプレッションっていうベストアルバムがあって、これねものすごいその人々 の, その共感を集めて、その年のいろんな賞をこう総なめにしたんですよね。でその時はもうやっぱり竹内まりやっていう人はつまりもうアーティストになってるっていう、ポップスのシンガーではなくてね、やっぱり大きなスケールの大きなアーティストになってるっていう感じがして、やっぱり一人のそういうあの大手さんの成長の奇跡をこう 見るようなそういう感じがしましたね。
あのういういしい大物って言いますかね、大物なんだけどういういしい感じが、
今でもデビューの頃はあの不思議なピーチパイとかね、そういう感じ あのものがあったんですけども、いろいろと後になってくると、僕は竹内まりやさんのこうアルバムを聴いてて、その中で英語の歌なんだけどちょっとブルースっぽい歌があってね、あのビリー・ホリデーなんかの持ってる味わいと似たような感じをあの受けることがありますね。やっぱりすごい歌い手さんだと思います。
はい、ではその竹内まりやさんの歌をお聴きいただきましょう。作詞作曲歌、竹内まりやさんで駅です。
見覚えのあるレインコート黄昏の早い足取り紛れもなく昔愛してたあの人なのね。懐かしさの
竹内まりやさんで駅をお聞きいただきました。
しみじみとしたいい歌ですね。
本当ですね。今しみじみと聞いてたんですけれど、テノールの西織健さんが島根出身、うん、出雲なんですよ。
結構音楽畑の人多いですね。
結構いらっしゃいますよね。世良譲さん、ジャズピアニスト。
ああ、ジャズピアニストの、
ええ、はい、やはりね、島根県出身ですし、デザイナーの森花江さんもそうなんですよ。
ああ、島根の方ですか。
まあ、たくさんいらっしゃいますよね。画家の庵野光政さんもそうですし、うん、テニスの錦織圭さん、今大活躍の。
そうです。
彼がやはり島根松江出身で、プロレスのアニマル浜口さん、お父さんの気合いだ気合いだの人ですね。
へえ。
もう触れきれなくてね、どうしてあれを触れてくれないのっていうところが多分たくさんありますよね。石見銀山の世界遺産に登録されたのにどうして触れないのって言われそうだし、
いや、もう島根の話をすればね、まあ、例えばお寺だけでも、
はい、
水徳さんのね、投げ入れ堂とかね、それから大仙寺とか、さっきの清水寺とか、一畑薬師とか、もう面白いところ、本当にたくさん話題は尽きないんですけども。
そうですか。
今日は時間がないんで、
はい、
またこの次の機会にと思います。
残念ですね。宍道湖のしじみの話もしたかったなとか名残は尽きませんが、最後は島根県の方言だんだんって、あれありがとうって意味ですよね。朝のテレビ小説でだんだんというのがありましたが、だんだんで終わりたいと思います。お聞きいただきまして、はい、だんだんありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る。懐かしいあの店は今でもそのままあるだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。